ゼカリア書の4章です。今朝はゼカリア書の4章の6節ですね。今、通読の学びをして、ゼカリア書の2章まで来ました。今日、午後ですね、3章と4章を見ていきます。で、今朝は4章の6節。実はここが、修法の標語にもなってますね。1ページ目を開きましたら載っていますけれども、すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。 権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられるということです。自分の目の前に山のようにですね、立ちはだかる問題や課題をこの見るときがありますよね。これはどうやったら解決できるのだろうかと、もう圧倒されてしまうようなこと、山のように、大きな山のように見えてしまうようなこと。で、これがこのゼルバベル、これユダヤ人の総督ですけれども、にが、そのような思いになっていました。神殿の再建について、山のように積み上がっている問題に直面していたんですけれども、神が私の恵みによってこれを平らにすると約束しています。次の節を見ると、大いなる山よ、お前は何者だ、ゼルバベルの前で平地となれと。大きな山が瞬く間に平地となるような働きを、権力によらず、能力によらず、私の霊によってと主は、万軍の主が言っておられるわけなんです。で、まず権力によらずを見ていきたいと思います。彼は総督というのはですね、これ政治における指導者ですね。政治指導者です。で、もう一人がこの宗教指導者として大祭司ヨシュアがいるわけなんです。で、ゼルバベルは礼拝とか律法とかそういった事柄についての指導はしておらず、そのユダヤ人がエルサレムに住むこと、また他の周辺のユダの町々で、それを行政的な政治的な代表者としてペルシャから任命されていたわけなんです。だから彼にとってのこの関心事というのは、ユダヤ人が安全に暮らすことができるとか、経済的なこととか、この住宅とかですね、そういう具体的なことであります。で、ですから彼の大きな関心事というのは、ここで権力と能力なんて、ここで権力って新改訳に訳されてますが、新共同訳は武力と訳されてます。武力で、意味合いとしてはこの新共同訳の方がふさわしいと思います。ユダヤ人は周囲の敵に囲まれていて、いつも安全が脅かされていたわけです。で、彼らが安心して暮らすことができるためには武器を持たなければいけないわけなんですね。武力がなければいけない。そしてもう一つが能力です。で、能力という言葉も、これね、今の言葉で言うと人材とか、あるいは物だったら資材って言いますよね。いわゆるヒューマンリソースですよ。リソース、それがここでの能力の意味であります。そうですよね。何か今は神殿再建のプロジェクトを行っていて、その中で必要な人力や資源、あと財力があるか、あとは周りの人々が自分のしていることを受け入れてくれるだろうかとかですね、そういうことが彼にとって非常に大きい関心事でありました。で、ゼルバベルとヨシュアが建てた神殿を まあ、歴史や考古学の世界では第二神殿と呼ばれます。第一神殿はもちろんソロモンが建てた神殿です。でその第一神殿の時と比較するといいんですね。政治の力、もう天と地の差があります。ゼルバベルが治めていたと言ってもですね、ペルシャの国の中で治めていたにしか過ぎません。ところが彼はダビデ王朝の末裔です。王になる身分を持っている人です。けれどもペルシャの国の中での役人の一人、総督にしか過ぎませんでした。まあ、日本で言ったら例えば天皇陛下がアメリカ国の日本州の州の王になったと、そんなもんですよね。まああんまりありえないからね、想像さえできないんですけれども、しかしその想像さえできないようなことを彼らは今通っているわけなんです。で彼は治めていても自治政府、いわゆる主権国家ではなかったんです。で彼らは神の憐れみによってペルシャの初代王であるクロスによって神殿を再建する命令を受けてエルサレムに帰還して元独立国に行ってるわけですよ。このペルシャの側からするとね、元独立国に戻ってるんです。自分たちがこの独立していた国で神殿を建て始めた時に反対した人たちがその手紙を送ったんですね、王に対して。でその送った時に、この彼らが王に反抗している、独立しようとしていると報告されてしまったんです。で手紙の中にこう書いてあります。エズラの4章の15節と16節なんですが、あなたの先祖の記録文書をお調べになれば、この町が反抗的な町で王たちと諸州に損害を与え、また昔からこの町で反逆が行われたことをその記録文書の中に見てお分かりになるでしょう。この町が滅ぼされたのもそのためです。私たちは王にお知らせします。もしこの町が再建され城壁が修復されたら、あなたはこのために川向こうの領土を失ってしまわれるでしょう。これってかなり説得力ありますよね。このクロスは本当に神の霊によってその戻りなさいとこういうふうに言って、確かにペルシャの国というのはそれぞれの国の民族とか言葉とかっていうの、文化っていうの非常に尊んだこの多民族っていうか、そういう国づくりだったんですけれども、けれども昔バビロンに対して反抗したって、これゼル、いたでしょ、みんなこれ反抗したよね。ゼレキア、最後ゼレキアじゃないや、やっぱどう忘れ、ゼレキアにいるか、最後の王様ね、途中でバビロンで反抗したでしょ、ね、でそれ反抗している悪い経歴を持ってるんですよ。でそこに同じところに戻って、そしてユダヤ人のこの神殿を作っているわけです。それが大王、イスラエルの大王と呼ばれてますけれども、もうこの他の国々をはるかに超えた神を崇めているっていう話になってるわけですよ。で事実そうだし、だから領土を失うっていう脅威を、このそういう手紙を書かれてしまったものだから、王様は本当そうだなって思ったんですね。それでやめさせなさいと、工事をやめさせたわけです。でこういう圧力がかけられたんです。でキリスト者はいかがでしょうか、私たちはどうでしょうか。この圧力があります。キリスト者であるだけで受ける圧力があります。例えばキリスト教会として賃貸で場所を借りたり、どこかの不動産を購入しようとするならば、キリスト教ということだけでお断りされることが普通です。そういう団体が来ると、例えば他のテナントが入らなくなるとか、いろいろ否定的なことを大家さんがお考えになってしまうわけです。 で、その親さんのお気持ちというのはもちろん尊重すべきだし、したいし、けれども実際にそういう恐れを抱いているときにするはずもないようなことをその想像してしまうんですね。脅威に感じちゃうんですね。でいてほしくないって思っちゃうんですよね。でそういった意味では、このペルシャの支配の中にいるユダヤ人共同体と共通項があります。では第一神殿のことを考えてみましょう。ソロモン時代です。ソロモンの国は隆盛を極めていました。その地域一帯がイスラエル大国となってもう支配を広げていたわけなんです。ソロモンは即位してから間もなくして、南の大国であるエジプトの王の娘と結婚しています。これは政略結婚なんですけどね。というのは何かといったら対等な関係を結べてるんです。でエジプトと並んで対等になってるんです。で周辺の国々は貢ぎ物を持ってきてるってことは自分たちが従えてるんですね。ペリシテ、モアブ、アモン、アラム、あとはレバノンの王とは杉の材ですね、この、材木ですね、この神殿に使うものとか、あとは、この工事に携わる、職人とかですね、この条約を結んで、彼らが来てもらうようにする、いわゆる地域大国になったんですよ。だから神殿建設大丈夫なんですよ。だからこういうことです。あとはゼルバベルはですね、苦い経験がありました。先ほどの反対者による手紙が、この、送られて、そして王が辞めなさいって言ったから武力を持ってですね辞めさせられたっていうのが書いてあるんですね。今回急いでエルサレムにユダヤ人のところに行って武力を持って彼らの働きを辞めさせた。もうこれはね力勝負ですよ。どっちが支配してるかって現実考えたら、今ね日本は法治国家だからみんな真面目に守ってますよね。でもほらあるじゃん、なんかガキ大将のねちっちゃな子供の世界から、まあ、ヤクザもそうだけれどもいろんなね、で国際政治は実効支配ですよ。誰がそこで軍隊が駐屯して支配しているかで全てが決まるわけですよね。まあね、今具体的なこと言うとなんか感情が出てきちゃうからね。日本だって領土問題あるじゃないですか。で実効支配してる、実効支配って言っちゃいけないよね、日本の立場はそこは自分の領土だって言ってるから。実効支配してるところはあるし、自分の領土だって言ってるけれども、もう他の国が実効支配してるところも今パッと浮かんだだけでも2カ国あるね。ね、で地図見ると、日本地図見るとね、僕はちっちゃい時話ずれちゃうけど、おーとかって思って、で他の国の地図、アメリカとかいろんなところ見ると、あれなんでこれ日本の国の領土じゃないのとかってね日本の国だけがこのちょっとね北海道の方にあるあそこの島とかね北海道の方にあるあの島とかね、そう言ってるけど、もうあそこ普通に住んでますよ、あっちの人たちがね。武力なんですよ、武力だから、もう屈辱的なんですね。この総督、政治家としては屈辱的であります。でどうすればいいのか、で彼らは本当は持っているね、自分たちの国のものだと、でしかも神様からの約束であなた方を返してで、この約束が与えられているにもあるね、エルミアを通して70年経ってからね、あそこに戻るって言ったのにもかかわらず、実際はもう奴隷状態って言ったらちょっと言い過ぎだけれども、本当に権利を持っていない状況の中で、権力欲しかったです。しかし神様はバシッと、権力によらないんだよ、権力によらないよ。で次に能力によらずを見ましょう。背景を見ます。ソロモンが神殿を建てるときにはあまりにも豊富な人材と資材がありました。覚えてますかね、第一列王のね5章に書いてあるんですけども、すごいですね。懲役駅務者ですね、この徴用する駅務者が3万人いたって書いてます。で、ソロモンは彼らをこう 1ヶ月交代で1万人ずつレバノンに送って、1ヶ月はレバノンに、2ヶ月は家に、これね杉材があるからね、あっちにね、 そして、二駅人物、だからこの物運ぶってね、7万人で、山で石を切り出す者が8万人で、工事監督が3300人、そして王は切り石を神殿の礎に据えるために大きな石、高価な石を切り出すように命じたと。でそこで建築士、ソロモンの建築士ですね。そしてヒラムの建築士、これはレバノンの方ですよ。だからあの実はソロモンの神殿っていうのはこのレバノンの建築のこの風味も入ってるわけだよね。でこういういわゆるなんていうの、名の知れたすごい、建築士がですね、日本にもいるじゃないですか。例えばアメリカと共同でじゃあこの建物作りましたって言ってね、あっちからも襟抜きのね建築士が来てで作ったと。で、ゲバル人たちは石を切り宮を建てるために木材と石材を準備したと。でこういう一大プロジェクトがあって、予算はほとんど無尽蔵にさえ見える豊富なものでした。ではゼルバベルはどうか。人材と資材なんですが、神の憐れみによってあのクロス王が、あのネブカデネザルが持ってきていたあのエルサレムの神の神殿の器類は蔵から出してくれたんですですね。金の皿30、銀の皿1000、香炉29、金の鉢30、二級品の銀の鉢410、その他用具1000、金銀の用具は全部で5400あったって書いてあるんですね。でもね、箱物がないわけ。これ器はあるんだけど、だから聖書と、まあ、紙はあるかなって、ね、僕たちの教会で言ったらね絶対必要なもの、箱物が必要です。箱物、つまり石をね、わざわざペルシャのあの首都のあたりから800キロか分かんないけど運ぶわけにはいかなくて、現地で調達するわけでしょ。で金だよね、金が必要なんですよ。でその金はこのエズラ記を、読むと、まだあのそっちに、エルサレムに行かないでもバビロンにとどまっていよう、このペルシャにとどまっていようと、している残りの民ですね。残りの民でお金がちょっと少しだけ裕福な人がこう捧げるわけですよ。まあ、実はね現代イスラエルもそうなんですね。イスラエルのお金ってね、ユダヤ人から来るんですよ、世界中の。でユダヤ人は例えばアメリカのユダヤ人お金持ちいるから、このあっちに行ってない、イスラエルに行ってないってね、こう引け目があるんですよ。でそういうなんか行ってないっていう引け目があるから、それがお金に出てくるね。そしてこの、献金が多くなされるわけですけども、まあ、そういう感じでこのお金でね、この彼らを持ってったっていうんですね。でもそれだけなんです。圧倒的に少ない資金の中で行っていったわけです。莫大な費用がかかりました。そして民が普通にあの工事に普通の人たちが携わっていって、仕事も間もならなかったし、その工事自体も、そして家計は苦しくなっていくわけです。そんな中で周りの住民から阻止行動を起こされちゃったんですよ。建築のやる気なくすよね。で、あ、これは主の時だって逆の意味でね、あ、なんだ、主がこれ止められたんだからって言ってほっとして、何したかって言ったら自分のことやり始めちゃったわけですよ。自分の生活し始めちゃったわけですよ。でマイホームやろうかな、もうね、今結構ボロい家に住んでたから、ちょっと杉材のね家にちょっとやろうで、そうやってってんだけど、なんか生活はうまくいってないんですよね。収穫はなんか全然うまくいってないし、なんか頑張ってんだけどうまくいってない、まあ、そういう状況の中にハガイが出てきて、お前たち自分の家杉材で作ってるのに神の家ボロボロじゃないかと、叱責の言葉、神様の叱責の言葉を話したんです。だからゼルバベルは資材と人材がなかった、能力がなかったんです。でそれで喉からなんかなんだっけ、手が出るっていうのか、渇きを覚えてた、足りない足りない欲しいっつったら、神様がパシーンと、能力によらずと言われたんです。じゃあ何によるのか。私の霊によって、神の御霊によって、神の霊によって 行ってくださるということなんです。神の霊ってどのような方なんでしょうか。無尽蔵の力、無尽蔵の知恵、この方からもう足りないものは何もない方です。詩編の104編の30節に、主の御霊によって地上の生き物が全て作られたと書いてます。あなたが御霊を送られると彼らは作られます、ね、神の霊の時にね、なんかほんわかしたものを考えないといけないです。全ての生き物が神の霊によって作られたんです。そしてイエス様ご自身が誰によって生まれましたか。マリアから生まれたけど、聖霊によってマリアが身ごもったんですよね。こう書いてあります。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。イエス様が御霊が与えられたんですけども、ヨハネの3章の34節には、神が御霊を測っては与えられない、つまり無尽蔵に与えておられると書いてある、制限がないということなんです。私の霊によってどうしても物理的な力、人材や資材に目が止まってしまいます。制限がいろんなところであります。しかしいいですか、よく聞いてくださいね。制限が取れるって話をしてるんじゃないんです。神様の約束は制限の中で無制限のことをしてくださいます。神様の方法は小さきものによって大きいことをしてくださいます。小さきものっていうのは変わらないんです。5000人の給食を思い出してください。捧げたものによって神は、イエス様は5000人の男たちに満腹になるほど与えられたんですね。5つのパンと2匹の魚だっけか。だからその5つのパンと2匹の魚っていうのは変わらないんですよ。しかし私の霊によってということによって、神が満たし溢れさせてくださるということです。で、私たちがこの御霊の力を受けているゆえに、大きな山みたいに見えるものが平地になるような体験をするわけなんです。で、私たちの個人のクリスチャンとしての生活では何が大きく見えるか、変わらない自分、いかがでしょうか。クリスチャンになったけど、この肉の問題は変わってないじゃんとがっかりしたことのある人、手を挙げてください。皆さん安心しました。自分だけだと思ったでしょ。思ってないか全員です、おそらく。がっかりします。大きな山に見えます。しかし御霊の約束を神は与えてくださって、というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。今ね、ローマのね、どこ読んだっけな、8章の7節か9節ですね。肉にあるものは神を喜ばせることができませんけれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。肉によれば神を喜ばせることはできないし、神に服従できないって言ってるんです。で、これ本当に大事で、クリスチャンの生活、あと私がこれいろいろ質問を受けたりとかね、悩みとか聞くじゃないですか。あとはなんかこう学びの時とかちらって出てくる言葉とか、だいたいここの質問が出て、そうじゃないんだよって私が正すんですね。肉によれば神を喜ばせることはできないし、神に服従できないって書いたんです。さっきできないものをできるように、できないもので、あ、私できないって言って意味ないんです。例えば今私がちょっと髪の毛少ないけど、髪の毛を持って引っ張ってあ、できないできないできないって言ってるのと同じなんですよ。 できないんですよ、重力あるんだから、うん、肉はできないって書いてあるの。これを認めてください。できるって思ってたらまだ自分ができると思ってるんですよ。それを聖書で高ぶりって呼んでるんです。できないって言ったら高ぶりなんですよ。降参してください。御霊のうちにいるんです。御霊のうちにいるんです。御霊に導かれたら肉の行いを殺すことができると書いてます。ちょうどサーフィン乗ってる感じですよ。でイエスもそうでしょ、水の上歩かしたじゃないですか、ペテロをね。御霊ってそういう感じです。だから自分ができないって言ってる間にできちゃってるんです。できない、あっ、できてるんです。いや、できてるじゃん、えで後で気づくんです。あの、私ほら外国語ね、あの2つ習ったけど似たような経験しました。できないですって言ったら、お前何言ってんだって先生に怒られたんです、アメリカに行った時。できないです、炎してるじゃん英語でって言われてで、お前本当に全然来た時とペラペラ話して、それ言われて初めて気づいたんですよ。精霊の働きって似てるんですね。あんまり自分を意識しないでください。ふっって言ってる間にもう帰ってくださってるんです、いつの間にか、っていうことが多いです。で、できたって思ってるとそれできてないんです逆に肉は服従できない、神を喜ばせることはできない、御霊のうちにいるんだよと。そしてこういう御霊の働きがあって、あと、あの、山のように見えるっていうのはですね、圧倒的な無力感を感じる、いろいろあると思うんですが、救われていない魂を思う時ですね。私今こうやって集まっています。しかし外に出たら、この、特にこの東京、無数の人々がいます。で、統計で見ると 1% に満たらないんですね、統計で。しかもカトリックとか全部合わせて、で、あとは礼拝の出席者っていう風にやってったら、もう本当に 0.0 なんだかになっちゃうかもしれない。だから何百人に今私が一人教会に行ってるんだという風にお考えになっていいかと思います。途方もなく難しく見える、不可能にさえ見えるようなもので、どうやったら人々が教会に来てくれるか信じてくれるかって、こういろいろ議論するんですね。これをやってるからいけないんだ、あれをやってるからいけないんだ、いろんな話をするんですよ。で、宣教師と話すとね、アメリカ人がやってるからダメなんだっていうのを日本人の信者が言うんですよ。韓国人がやってるからいけないんだっていうのをね、日本の信者言うんですよ。冗談じゃない。自分が救われた時に何かテクニックで救われましたか？救われてる自分に驚きません？やばいよ、俺クリスチャンになっちゃったって俺ずっと思ってましたよなんで信じられてんだろう。いや、普通に考えたら絶対信じられないよなって言ってるのに信じてる自分がいるじゃないですか。どうですか？そうでしょ？普通に考えたらやばいよねって思うんだけど信じちゃってるよね。このなんか二重人格みたいになっちゃうじゃないですか。精霊なんですよ、精霊の働きなんですよ、これ。だから弟子たちにイエス様が約束されたんです。使徒の働き2章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれると、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。で、この力を受けるの力はデュナミスとギリシャ語では言います。デュナミスは英語のダイナマイトの元の言葉です。ダイナマイトのような力です。力を受ける、そしてイエス様の証を立てていくんです。だから聖霊によると、人がね、あの人全然信じないよもうって、こうやったらいいかな、あいか手を変え品を変え、こうやって、ああやって、こうやって伝道してみたり、何だかしてちょっと引いてみたり、なんかいろいろ話して、あ、ダメだあの人って思ってたら、一瞬にして一秒もかからずに信仰を持つんですね。これが御霊の働きです。大きな山が平地になる、 だから御霊のを求めなさいとイエス様言われました。ルカの1章の11章の13節にしてみると、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。求めてください。お父さん変なのくれないでしょ。お父さんしょ、なんか言ったら、ね、魚欲しいって言って石はあげないよねって話。ましてやなんですよ。天の父は聖霊を下さらないことはないと。そして教会の働きもそうですね。もう本当に私たちにはちょっとリアルなんですけれども、この具体的なことに直面するじゃないですか。新たな場所で教会をするには財力がないとか、イベントをしたいけど人が足りないとか、絶えず奉仕が欠けているという思いが来てしまいますけれども、聖書によれば聖霊が御心のままに奉仕を与えてくれると。第一コリントの12章の4節から7節で、御霊の賜物にはいろいろの、種類があります。御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの、種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろな種類がありますが、主はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるために各々に御霊の現れが現れて与えられているんですと。でこの御霊の現れを経験したいとクリスチャンであれば願うと思うんですね。でこうなんか頂戴って言ってこう得るという感覚よりも、それはね違うんですよ。まず捧げてください。差し出してください。関わってください。で不足を感じます。自分ではできないから。神は必要だから与えてくださいます、賜物を。捧げて奉仕するときに圧倒的に自分はできないという絶望感までいかないけど、無力感だね、無力感を、その時に神は御霊を注いでくださいます。このように神の恵みは尽きることがないですね。ところが私たちの過ちは、このこれなんかこうやってやっていかなきゃいけないよって言って、この不足を私たちで補おうとしてしまってるんです。今こうなっているのは私たちがこれをやっていないからいけないんだ、だからこういうふうにやっていこうとかするんですよですね。でこうプログラムを作ったりするんです。いろいろなこう方法論に入っていくんです。でもここで思い出していただきたいのは、神は恵みによって今の状態にしておられるんです。自分の目では不完全のように見えても、神はそこにおられるんです。でなかったら皆さん救ってないですよ。私も救ってないですよ。もともと今なんでこうなってるんだ、こうなってるんだ、この教会でこうなってる、こうとかって言って、自分見てくださいよ。神の恵みによって救われてるわけでしょ。神の恵みによって今の私は私じゃないですか。だから神は私たちがそうやって完成させようとするとですね、自分たちで、パウロは言ってるように肉なんだよって言ってるんですね。こう言ってるんですね。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方は今肉によって完成されると言うのですかと言っています。だから神は私たちがそのような努力をしていく、でもこれも分からないときにそのプロセスは必ず通るんですけれども、なんとか一生懸命いろんなことをしていこうとこうしていっている中で、どんどんどんどんうまくいかないように神があえてさせています。それは神を愛しておられるから、黙って見てくださってるんです。親の、このお持ちのお父さんお母さんわかるかと思います。もうこれダメでしょ、あれでしょ、ダメでしょって、それじゃないよね。本人が気づいて本人が選ばなければ学ぶことができないわけじゃないですか。ダメなところまでほっとくしかないんです。ほっとくしかないって言ったらおかしいね。見守ってるわけです。 で神様は私たちがこのその自分のなんか努力によってやっていこうっていうことに深く関わることはなく、そのままさせていくわけなんです。でできないことに気づいてきます。でできないことに気づいて、もう自分ではできないと分かる悟りが必要ですね。イエス様言われました、ヨハネの15章の5節、私から離れてはあなた方は何もすることができないからです。何もすることができない。これね、頭で分かる、言葉で聞いて、はいはいはい、僕も思う。でもね、時間かかる、これ勉強するの、学ぶの。どっかでやっぱり私できると思ってるからこれはできるよ、当たり前だよって。例えばさ、この聖書をさ、こっちからこっちに動かすのできるよ、当たり前じゃんって。だけどやろうと思ってもできないっていう、このあの無力感でそこに至った時に OK、 じゃあ次私働くからね、で神が働いてください。これが御霊の働きなんです。恵みなんです。神が圧倒的な力を持って自分ではないということが明確に分かる形でやるんですね。でこれね、こういう時にね、本当自分がアホらしくなってくるんですね。アホらしくなると同時に笑っちゃうんですよ。あのちょうどアブラハムがね、あのイサク生まれて笑うちゃんって名付けちゃったようにって本当に自分がアホらしくなって、かつ嬉しいんだよね。神がおられる、神がしておられる。でパウロはいろんなところを通りました、この宣教の働きで。あのお金がたくさんこの与えられたっていう時もあったけれども、この全然なくて乏しかったっていう時もあったんですね。で彼が牢屋に入ってた時に、なんと遠くにいるこのピリピの人たちがずっと覚えていて、そして献金をね、こう送ってきてくれた、エパフロデットによってこう送ってきてくれた。それによってピリピ人の手紙っていうのは始まってるんですね。で彼はね、貧しい時も富んでる時もそれ満ち足りることを学び取ったと、秘訣を得たと。でこう言ってるんです。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと、こう言ってるんです。でこれ頭の中では普通に読んじゃうと、お、じゃあ牢屋からもしよう、牢屋から解放してくださいって言ったらバーンと解放されてね、あのどうしても映画に出てくる、なんかハリーポッターみたいな映画に出てくるさ、フッてやったらパーとかって物語が動くように、この言葉ですよね。私を強くしてくださる方でどんなことでもできる、ずーっとこうなんかエネルギーがこう入ってきてさ、フワーとかってやるように思っちゃいますよね、この読んでいくと。でもそうじゃないんです。蓋を開けたら、俺大丈夫じゃんっていう話なんです。牢屋にいても、ね、牢屋にいたらね、あれだけ福音を語りたかったパウロ、もう伝道者人生終わりじゃないですか。ところが牢屋で自分つなげている、自分がね、あの何かあれ4人交代かな、6時間ずつかな、多分分かんないけども、軟禁状態で鎖につながれていて、兵士が隣にいるんですよ。兵士がで福音語るじゃん、いろんな人やってくるから、まあ、軟禁状態、あのどう話すじゃない。そしたら親衛隊っていうのはこの兵ですよ。そのカエザルの皇帝の直近の兵士たちに大リバイバルが起こっちゃったんですよ。伝道者人生終わりどころか、伝道者の働きはその牢屋に入ったからこそ続いたんですね。そして妬みでパウロのことを貶めながら福音語る人もいたんだけども、いいじゃん福音語って、妬み通して、ね、神様妬みまで用いて福音が伝わっちゃったって言うんだよね。だからパウロは、私は喜んでます、だから私を強くしてくださる方によって何でもできるんですね、とい う制限に思われることが、実は無制限の神が働いてくださって、私の霊によって行うよとおっしゃってくださいます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが与えてくださった、この御言葉を、励ましの言葉を感謝いたします。主よ、今から歌わせていただきますけれども、どうか一人一人に聖霊の満たしを与えてくださいますように、そして上渇きを、この与えてくださいますように、 祈り求めを与えてくださいますように。そして本当にこの、聖霊に満たされてあなたを賛美して、そして必要であるあの印も異言とか予言とかも与えてくださって、本当主よ、あなたが聖霊の力を与えてください。お願いします。私たち何もできないです。 しかし何かテクニックじゃなくて、何をしたからじゃなくて、もう本当に主よ、私たちが礼拝をしてこの交わりを見たら、不思議に人々があなたを知ることができ、あなたを礼拝し、このひれ伏すことができるような交わりとしてってくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
賛美しましょう。お立ちください。